時計の針は午後7時30分を回りました。栃木放送をお聞きの皆さん、こんばんは。ナンバー X パーソナリティの藤田真奈です。栃木放送では午後のワイド番組アクセントでも水曜日にお耳にかかっております。改めてよろしくお願いいたします。さて、この番組は私たちが日常生活を送っている中で何気なく出会っているすごいもの。しかも、こんなに身近にあったのかと驚くようなものを毎回数字で探りながら心地の良い音楽とともに楽しんでいこうというプログラムです。番組のタイトルがナンバー X となっていますが、この X の部分に入る指針となる数字を毎回ゲストの方に教えていただきまして、その数字を深掘りしながらお話を伺います。今回の番組のナビゲーターは、66スマートテクノロジー株式会社代表取締役会長、海藤満さん、ミッキーさんです。よろしくお願いします。
はい、海藤満です。
先月はですね、1ヶ月間、ミッキーさんの特集ということで、ゲストにお迎えして、あれこれとお話を伺いましたけれども、振り返っていかがですか？
いや、ちょっとね、喋りすぎたかなっていうふうに。
いいんですよ、はい、ミッキーさんの回だったんですから。
ありがとうございます。
いいんですよ、
はい、
でも我々も66さんの歩みから結構感じることありました、
はい、ありがとうございます。
はい、ウォークマンからスタートしたとか、うん、でやっぱりその何かを成し遂げる人って、そこで誰か作ってくれないかなじゃなくって、じゃあ自分がやってやろうっていう、そういうモチベーションになるんですね。
僕はアーティスティックな感性を持ってるんじゃない、自分で言うのも変ですけれども、
はい、
はい、ですからやっぱり想像したくなっちゃうんですよね。想像っていうのは作っていくっていうことですか、
はい、はい、
そういう意欲にこう追い求めちゃうみたいなところがあるんで、どうしても先にこう先行していく性質なんだなというふうに自分では思ってます。
でもそういった皆さんのおかげでこの便利な生活がね送れているわけですから、改めてやっぱり持ちは持ち屋じゃないですけど、私は使う方に専念してそうやって作っていただける方についていこうと思ってますので、よろしくお願いします。
わかりました。今度どういうものが欲しいか僕に教えてください。
それはいっぱいありますよ、
はい、それはね、はい、実現するのが僕らの役目だと思ってますので。
なんか強い味方を手に入れた気持ちになります。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。番組をお聞きのリスナーの皆さんも、実はこの土曜日の時間楽しみにしていただいている方が増えていまして、メッセージ頂戴しています。ラジオネームクリームパンさん、ありがとうございます。毎回この番組から知らなかったことを楽しく教えていただいています。今回もものづくりから微細化を極められたミッキーさんのお話すごかったです。毎日の便利な生活は皆さんの努力のおかげなんですね。次回も楽しみですといただいていますが、いかがですか？
いや、めちゃめちゃ嬉しいですね。
じゃあ今日もどんなお話が聞けるのかというところなんですが、今日はゲストという立ち位置で方にお越しいただいています。ミッキーさん、ご紹介お願いします。
はい、注射針をはじめ、単回使用医療機器で世界で貢献している栃木製鋼の代表取締役社長、川島博樹さん、この番組ではおなじみの博樹さんですね。
はい、博樹さんに今日はたっぷりとお話を伺いましょうね。さあ、ナンバー X、 この後午後8時までお付き合いください。さて、スタジオには素敵なゲストをお迎えしています。栃木製鋼株式会社代表取締役社長、川島博樹さん、もうおなじみのひろきちさんです。よろしくお願いします。
ひろきちです。よろしくお願いします。
さあ、今回なぜひろきちさんを改めてゲストとしてお迎えしたかと言いますと、すでに会社のことだったりものづくりについては様々お話伺っているんですが、ひろきちさんご自身のことはまだそこまで伺えていなかったなと、もっと知りたいなと思ってるんですよね、ミッキーさん。
そうなんですよ、
はい
はい、僕もまだお会いしてから2ヶ月ぐらいしか経っていないんで、
はい、
でも話がとても深いし面白いんで、うん、どういう性格の方なのか、どういう生い立ちの方なのかっていうところをですね、
はい、
ちょっと深掘りしたいなっていうふうに今日思っております。
そうですね、ひろきちゃん、業務内容とか会社のことを話しされる機会って多いと思うんですけれど、ご自身のことを話す機会ってありますか？
取材とかで確かに会社の話とか、はい、これまでの歴史の話をすることはあったんですけども、私個人の話って少なくとも外にはあんまり話してなくて、どちらかというと新入社員とか、
はいはい、
中途で入った新しい人たちと仲良くなるためにまずは自分のことを知ってもらおうっていう、
うんうん、
中向けにはですね結構オープンにしてる方なんですけども、
そうなんですか、
はい、外部に向けてというか世の中に向けて自分がどういう人間だって話す機会はなかったかもしれないです。
結構それって覚悟がいるというか難しい部分もありますよね。
難しいっていう感情よりも、
はい、
なんか変なこと言っちゃって家で家族に文句言われたんだなっていう、こういうところも含めてあんまり自分の性格は話してないんですけど、
いやいやいや
結構ダメ出ししてくるんで。
あ、そうなんですか、はい、じゃあダメ出しをされないためにぜひミキさんからアドバイスいただけますか。
いや困ったな、全然どう話せばいいかっていうですね、はい、ノウハウ僕持ってません。
え、あんなに情熱だったのに。
上手ですよね。
まあ強いて言えばですね、はい、自分に起こったことですよね、ちっちゃい頃とか、うん、起こったことに対して自分がどう反応したかとか、
はい、
それでどういうふうに人生が変わったとか、
はい、
そういうことをお話しされるとその人の人柄って言いますか人となりが現れるんじゃないでしょうかぐらいですかね。
正直に話すってことですかね。
そうですね。
大丈夫ですかね。
でも新入社員の方と仲良くなるためにご自身の話をされるってそのエピソード一つ伺っただけでもなんかお人柄感じられますよね。
う
ん、
そうですね、はい、そう思います。
はい、では改めまして広吉さん、川島広吉さんのプロフィールご紹介したいと思います。川島広吉さんは栃木県のご出身です。1978年に栃木製鋼の初代社長の米三郎さんのお孫さんとして、そして二代目社長、これ何てお読みした？
成人。
成人さん。二、はい、代目社長、成人さんの次男としてお生まれになりました。東京工業大学に進学し、大学院では分子生命科学を専攻。修了後、製薬会社に入社をされました。製薬会社で勤めた後、2006年にお父様から会社を継いでほしいと言われたことをきっかけに栃木製鋼に入社。その4年後、2010年の6月に31歳の若さで社長に就任されています。創業以来、注射針を中心に製造販売を行っていたんですが、現在は一つのものにこだわらない多様性と素材や技術の組み合わせによって管のことなら何でも請け負う管の何でも屋さんを目指していまして、社長に就任された2010年以降なんと右肩上がりの業績を続けているという形になっているんですけれども、改めて広吉さん、これまでの歩み振り返っていかがですか？
会社に入って、19年目で社長になってから丸14年立つんですよね。
14年、
当時のことを振り返ってみると、はい、一番最初の印象はとにかく古い建物だ。でトイレとかもすごく汚くて、で働いてる人もなんか現場でちょっとこう言い合いになってたところが喧嘩始めちゃったりとか。
そうだったんですか。
当時そうですね、入った時は80人いないぐらいの会社で、今は少しずつ増えて265人ぐらいいるんですけども、なんかこうまざまざと浮かび上がってくるのは古い建物とこう雑然とした現場なんだけど、働いてる人はそう喧嘩するぐらいだから確かに熱意はあってですね、はい、なんかそういろんなことを思い出しました。
でももともと製薬会社に勤められていたところからこう入社することになった経緯をもう一度教えてもらってもよろしいでしょうか？
ですね、はい、私次男だったってこともありまして、兄が会社を継ぐもんだとずっと思ってですね、実際、はい、兄が会社に入ってるんですよ。で父の会社を継ぐというのは全く考えてなくて、で兄がちょっとあんまりその会社組織合わなくて出てしまって、
はい、
で弟は弁護士を当時目指してたんで、
父
が病気になって手術の前日に会社を継いでくれって言われた時に、はい、誰かがやらなかったら会社なくなっちゃうなっていうことと、嘘でも手術の前日なんで安心してもらおうって気持ちからですね、継ぐってこう言ってしまってですね、
はい、
で手術は成功して言ってしまった手前、 まあ、嘘つくわけにもいかないんで、うん、覚悟を決めて入ったっていうのがあのきっかけになります。
で入ってみたら、まあそのね、レトロな社屋と熱量のある皆さんをご覧になって第一印象っていかがでしたか？
第一印象は、はい、あのとんでもないところに来ちゃったっていうかあの東京のやっぱオフィス有楽町とかその辺にあった会社だったんで、はい、あのやっぱりもともとは栃木この町から出たいなって思う一心で東京の大学に行って東京に勤めたんで、やっぱり憧れはあったんですよね。ただまあ自分の意思であの栃木に戻ってきて、まあとは言ってもいざあの会社の敷地に入ってみると、はい、ここからどうやってこの会社を立て直すというか、いい会社にしていくかっていうのは大変だなっていう気持ちと、なんていうか、ロールプレイングゲームをレベル1から始めた時のような、
あ
の、本当にゲームのスタートみたいな感じでワクワクはしました。
ミッキーさんはいかがですか、今のお話伺っていて。
あのね、31歳で突然社長になられるわけですよね、
はい、
でそういう若造って言いますか、
若造
若造が会社に入ってくると、うん、多分年配の方たちがたくさんいらっしゃるんですよ、
はいはい、
そうすると何にもわからないのにね、何偉そうな社長なんてやってるんだっていう目線でね、やっぱり見てくるんですよ最初、
まあ、そうですよね、
うん、でそことの折り合いをどうつけるかっていうのに多分ね相当悩んだんではないかなと思うんですけれども、そこがうまくこう解決されて今に至ってるんではないかなってねちょっと思いました。
根本にあったのは、はい、そのなんで自分がこの会社に戻ってきて継ぐことにしたかっていうのは、あの自分がなんだかんだ言って大学院まで行かせてもらってたその食べ物っていうのは、うん、父がもちろん会社で稼いできてるんだけど、
はい、
その原資はそもそもそこで働いてる人たちの頑張りなんですよね。で恩返しというか、っていう気持ちで、まあ自分が食べてるだけだったらどこでも仕事をしてやっていけばよかったんだけど、まあ、父の会社に戻ってきたっていうのは、まあ、その人たちに対する気持ちっていうのがあったんで、多少理不尽なことがあっても、まあうまくいってみんなが少しずつでも幸せになれば絶対分かってくれるっていうかですね、その一心でやってきたっていうのがあの心の根本にありますね。
そうですか、
はい、まあ、多分ねそういう言葉がその伝わるんですよね、そのハートがあるんで、はい、ですからあの、まあ、年配の方たちも、あ、この人だったら我々をこう幸せにしてくれるんだなっていうその思いが多分ね伝わってってたんではないかなと思いますね、今の話を聞いて。
そうですよね、うん、さあでは今日も数字の発表に参りたいと思います。今日の数字は広吉さんにお伺いしますが、ズバリ何でしょうか？
今回は47です。
47、この数字はどんな思いが込められていますか？
私たちの会社は、はい、注射針という、あの生物の命に関わるもの、はい、まあ、人間の命に関わるものを取り扱ってるんですけども、
はい、
今回はものづくりの話というよりは、はい、あの自分の好きな生物、
はい、
まあ、学んできたあのところに関係するところなんですけど、この生き物の命について少し話したいと思って、この47っていう数字を取り上げました。
あの広吉さん、東京工業大学を出られているので、てっきりそのものづくりを以前から学ばれていたのかと思いましたら、分子生命科学を専攻されていたということで、科学生命系なんですね。
そうですね、はい、正確に言うと、はい、その生命を科学的に解明するっていう、はい、その分子レベルの化学反応に置き換えたりとかですね、はい、あの生き物が進化していく過程でどういうふうな形状だったりとか、うん、骨格で進化したかとか、そういう構造と生き物の、あの勉強してきました。
へー、で今回47ということなんですけど、これ生物に置き換えると47何なんですか？
47、これ単位はですね、
はい、
温度の47度、
47度
という温度です。
47度、ミッキーさん何だと思います？
全くわかりません。
私たち47度になったら死んじゃいますもんね。
死んじゃいますね。
人間ではどうやらなさそうですけど
ですね、
はい、
8?
5メートルです。さすがですね。
蜂、ブンブンの蜂ですか？
ブンブン飛んでる、まあ、今回特にミツバチ。
ミツバチ、
はい、まあ、結構ご存知の方、ミツバチ好きな方は、
はい、
知ってるミツバチの必殺技があってですね。
刺すことじゃないんですか？
ミツバチも確かに刺すんですよ、
はい、
刺すんですけども、ミツバチは この生殖管と言われてる、はい、卵を産むため の、 あの生殖管の延長が針になってるんで、なおかつ返しがついてるんで、刺すと一回刺してミツバチはその後必ず死んでしまうんですよ。
あ、って言いますよね、
はい、針が残って、はい、自分の内臓ごと飛び出してしまうんで、
なるほど、返しになってるからなんだ。
返しになってるんです。でスズメバチなんかは返しがついてなくて、何度も抜き刺しできるんで、はい、あの強いんですよね。
そういう違いなんですね。
はい、今回実はこのスズメバチもあの、登場するんですけども、はい、ミツバチの必殺技の熱殺蜂球っていう言葉を、あの聞いたことある方、リスナーの方いらっしゃるかな。
何ですか、めちゃくちゃ強そうですけど。
漢字で書くとですね、はい、結構あの強い漢字で、はい、熱に、まあ、殺すですね、はい、で蜂の球技の球で熱殺蜂球っていう必殺技があって、僕あの生き物の進化というかですね、はい、戦い方の中でもこれすごく好きな戦い方なんですね。
どんな技なんでしょうか。
はい、スズメバチって本当に強いんですよ。ミツバチの3倍も4倍もの大きさがあって、
はいはい、
で自分たちでは蜜を集めずに、はい、基本的にはスズメバチはミツバチの巣を襲って、うん、そこの蜜だったり子供だったりを奪ってきてしまうんですけど、
悪いやつじゃないですか。
悪いやつ、まあ生き物だからしょうがないですね、はい、みんな生きるという必死なんですけど、
はい、
あのミツバチの中でも特に日本ミツバチって言われてるですね、うん、西洋ミツバチっていうのが今は養蜂とか蜂を取るときには主流なんですけども、はい、この日本ミツバチっていうのが特にこの熱殺蜂球っていう必殺技を使って、はい、スズメバチを撃退するんです。
どんな風に、ね、熱を出すってことですかこれ。
そうですね、スズメバチがミツバチの巣をこう偵察に来た一匹がですね、
はい、
そのまま返してしまうと場所を知られてしまって、うん、大量のスズメバチが、はい、巣に来てですね、はい、ミツバチあっという間に食べられて殺されてしまうんですけど、
はいはい、
最初の1匹が来た時にその日本ミツバチの何匹かが飛びかかるんですね、
うん、
で飛びかかると当然噛み殺されたりするんだけど、はい、大体400匹ぐらいがわーっとこう取り囲んで、
はい、
自分たちの胸の筋肉をぐーっと震わせてですね、
はい、
熱を出すんですよ、
はあ、
ぶーっと熱を出してスズメバチはその中心で高温になってしまうんですけど、はい、もちろんミツバチも高温になってしまいます、
はい、
で、スズメバチが死んでしまう温度っていうのが45度ぐらいって言われてまして、ミツバチはそれよりちょっと高くて49度ぐらいなんですよ。それでその間の47度付近にすることで、
はい、
自分たちはギリギリ死なないんだけど、うん、スズメバチを蒸し殺す必殺技がこの物騒な名前の熱殺蜂球。中の温度は47度付近に達します。
でも命がけですよね。
命がけですね。当然の最初に飛びかかった、うん、日本ミツバチだったりとか、はい、その後中心にいる者たちは結構死んでしまったりとか、は
い、
少なくとも生き残ったものも寿命がガクッと減って4分の1ぐらいになってしまうと言われてます。
そうなんですか。でもそこまで身を挺してもやっぱり仲間たちがいっぱいいる巣ですから守るっていう、なんか私蜂って勝手に悪者なイメージ持ってたんですけど、こうやってお話伺うとちょっとミッキーさん見え方変わってきますね。
そうですね、今のお話を聞いたら、はい、組織のために自分自己犠牲をして、うん、その種を守るっていうですね、
はい、
これってなんか会社のあるべき姿に似てるなって今ちょっと聞いて思いました。
組織としてもなんかお手本になる部分ありますね。
そうですね、この場合の自己犠牲っていうのは、
はい、
僕たちトップもそもそもその自己犠牲をしなきゃいけない時があって、
ええ、
この場合は主って言われてる守るべきものは会社の誰かとか上の人っていうよりも、うん、会社のパーパスというかですね、
はい、
DNA だったり存在意義そのものを守るためにみんなが少しずつ自分たちで、まあ、大変なことだけど頑張ってやっていく、うん、なおかつそれを率先垂範してトップがやらなければみんなついてこないかなっていうな、
確かにそうですね、
思いますよね。でこの蜂のこの熱殺蜂球のすごいところは、うん、先ほど参加したこう蜂たちは寿命が縮んでしまうって言ったと思うんですけど、
はい、
それってその巣全体にとってもすごいコストがかかってるんですよ。
コスト、
命という命の時間っていう全体のコストがかかってしまってるんですけど、
はい、
これを軽減する策っていうのがですね、 日本ミツバチには備わっていて、ここから先は意外と知らない方もいらっしゃると思うんだけど、この一度酸化して寿命が短くなった日本ミツバチは次の時にはより積極的に真ん中に酸化するようになるんですよね。より危険なところに自分から酸化するようになって、寿命の残りが多い若いそのハチというかですね、元気なハチを残そうとするっていう。
なんてけなげなんですか？
けなげですよね。
そうなんですね。いや、ちょっと私ハチ正直苦手なんで、もうやだやだ嫌いっていう目でしか見てこなかったですけど、ちょっと改めます
そうです、スズメバチは怖いですけどね、ミツバチさんは
本当、ね、可愛いです
よね、はい、めったに刺さないですしね、は
い、可愛いと思ったこと1秒もなかったですけど思うようにしますさあということで、ね、聞けば聞くほど奥が深い生物の話ですけれども、今日のナンバー47でした。さあナンバー X、 あっという間にエンディングのお時間となりましたが、まずはひろきさん、今回いかがでしたか？
ちょっとどういう話をしたらいいかっていう時に、何話してもいいっていうふうに言われたんで、好きな生き物の話、そしてなんかこう好きじゃない人もいるかもしれないけど、このハチさんの話を、はい、させていただきました。
会社内ではね、結構ご自分のことを話される機会もあるっていうことでしたけど、ハチの話は聞いたことない方多いんじゃないですか？
まあ、蜂が集めてきた蜜蜂、蜂蜜が好きな方は多いと思うんですけどね、はいはい、蜂そのものの話は、はい、あんまりしないですよね。
そうですよね。ミッキーさん、いかがでしたか？
いや、とても面白かったですし、やっぱり、まあ、経営者目線で言いますとですね、はい、やっぱり自分の専門と違う専門を持っていると、その掛け合わせ技術で新しいものが生まれてくるんですよ。で、ひろきさんの場合はやっぱり生命科学でしたっけ、それにこうすごく知見があるんで、管ですね、生命は全部管でできている、うん、であれば自分の会社はその管を作る専門家になろうってね、これってね、いわゆるその、ニューコンビネーションといいますか、いわゆる技術の結合、
はい、
になってですね、でそれがあんまりこう皆さんは思いつかないんですけれども、でそこにこう特化していく、ニッチトップ戦略の極みではないですかね。
そうですね、管でできてるっていうことで、我々もね、口から入って出ていくという管なんですもんね、うん、
管そのものですよね。これ大学で私のすごい尊敬する先生が言ってたのが、
はい、
手足はあくまで口に物を運ぶためにある手段だと、
うん、
足は動くためにあって、手はそれ物を取りやすくするとか、蝶々だって羽が生えてるのも、はい、あれも手段で、本体は管だっていうんですよね。移動するために羽があるっていう。そしたら世の中から管がなくなることはないだろうということでですね、当社も注射針が中心だったんですけど、今カテーテルとか、内視鏡とか、腹腔鏡とか、みんな円筒形の製品を作っています。
いやー、面白いですね。
面白いですね。僕ね、広吉先生と呼ぼうかな。
いや、私もじゃあ広吉先生と呼ばせていただきます。
ちょっとね、広吉先生に僕ね、昔からちょっと疑問に思ってたことがあって、
はいはい、
今蜂さんですね、蜂さんが綺麗な花のところにこう吸い込まれていくじゃないですか。
いきます。
で、人間も花って美しいと思いますよね。
思います。
ということは蜂さんも人間もその美的感覚っていうか審美眼を一緒なのかなってね、ちょっと、ちっちゃい頃から思ってるんですけども、
はい、
その辺をどういうふうに解釈したらいいのかっていうのをね、広吉先生にお伺いしたいなって今思いました。
あら、じゃあそれはぜひ次回じっくりと伺ってよろしいでしょうか？
わかりました。私のわからないでお話したいと思います。
ありがとうございます。さあということで、この番組では興味深い日本のものづくりのお話とともに、クラシックのナンバーをお送りしております。ぜひ皆さんからクラシックのリクエスト、それから番組へのメッセージもお送りいただけると嬉しいです。リクエストは CRT のホームページからお願いいたします。またこちらの番組、ラジコやポッドキャストでもお楽しみいただけますので、ぜひ過去の放送のアーカイブもお聞きいただけたら嬉しいです。来週も引き続き、栃木製鋼の川島社長、広吉さんをゲストにお迎えしてお話を伺ってまいります。 来週はお花の話ということで楽しみにしております。ここまでのお相手は私藤田真奈と、
ミッキーこと、66スマートテクノロジーの海藤満と
広吉こと栃木精工の川島博樹でした。
それでは皆さん良い週末を。この番組は地味にいい製品を世界に提供する栃木精工の提供でお送りしました。